可能性を広げる勉強の勧め。その1。学問は学びを問うと書く。学問は面白いことです。好きを追求できるエンターテインメントです。学問には点数がつきません。学問で先生に叱られるということもありません。学問に締め切りはありません。学問で不幸になった人は聞いたことがありません。学問によって自分の好きなことをもっと好きになれます。学問は楽しいのです。学問は難しくありません。学校教育で学問という響きはなんだか暗い印象があるかもしれませんが、暗くありません。学問は学びを問うと書きます。自分の知りたいこと、好きなことは自分から進んで、なぜだろうか、もっと知りたいと進んで知識を吸収したくなります。それが学問です。学校でやらされていることは学問ではありません。それは勉強です。勉学を強めると書く勉強ですが、実は勉強の意味は勉学を強制とも書きます。勉学を強制されても面白くありません。楽しくありません。もっと好きになれません。自分が好きなことを自分から進んで学ぶ。それが学問です。今まで学問は楽しくないという間違ったイメージを学校によって植え付けられてきました。しかし、これからは学問がワクワクする楽しみへと変わります。楽しむことが立派な学問になるのです。楽しみながら学び、問うことができればすでに学問ができています。好きなことはもっと知りたいと思います。自分が好きなことに関しては他人に言われなくても自分から進んで学びたくなります。好きなことでは苦痛さえも快感になります。好きなことをしていると生き方が生き生きします。好きなことに没頭しましょう。人生は好きなことで幸せになれる。好きなことはもっと好きになってもいいのです。好きを追求するための方法。それが学問です。学ぶことを楽しむ。可能性を広げる勉強の勧め。その2。学問を楽しむとは幸せを楽しむという意味。学問の正体は好きです。好きなことしか学問できません。嫌いなことを学問をすると勉強になります。勉学を強制しているからです。勉強はしなくても構いません。その代わり学問だけはしておきましょう。学問をしないと幸せにはなれません。学問は自分から好きでやることです。学問の正体は好きということなのです。実はあなたはすでに学問をしています。生まれてこの方、何十年好きなことをしていないわけがないのです。好きなことをしていなかったら死んでいます。毎日が苦痛です。人生が全然面白くも楽しくもありません。あなたが今生きていれば生活のどこかで必ず好きなことをしているはずです。それが学問です。好きは知らない間にやっています。気づいていたらしていた。それが好きという学問です。幸せイコール好きイコール学問です。この公式はあなたが一生役立つ公式です。人生を幸せにするための公式です。これは幸せの方程式です。この公式をきちんと実行すればあなたは必ず今までよりさらに幸せになります。シンプルな公式です。実行するのも簡単です。これからこの公式の意味を説明します。それがこの本、学問を楽しむコツです。言い換えれば幸せを楽しむコツとも言えるのです。幸せになるために学問をする。 可能性を広げる勉強の勧め。その3、気づけばやっていることが本当に好きなこと。好きなことをするから人生が面白くなります。誰でも人生幸せになりたいと願います。幸せになるために特別にお祈りをする必要はありません。人間にはすでに幸せになるためのプログラムが組み込まれています。好きというプログラムです。人が幸せになるためのプログラムとは好きということです。あなたはすでに人生を何十年も生きてきています。今まで何十年も生きてきて好きなこと一つやっていないわけがありません。生活のどこかで必ず自分が幸せになれる好きなことをしています。人は幸せになるために生きているからです。人は幸せになるために好きというプログラムを無意識のうちに実行しています。好きをわざわざ自分で作る必要もありません。すでにどこかでしています。これをやっているとすごく楽しい、面白い、ワクワクする、ドキドキする、幸せだ。こうしたことをすでに生活のどこかで行っているはずです。それはなかなか自分では気づいていない場合が多いものです。無意識にそれをやっているからです。少し生活を振り返ってみましょう。生活の中で面白そう。楽しそう。やってみたい。もっと知りたいと思うことを思い出しましょう。そんな嬉しい、楽しい、したいということ、あなたの好きなことです。好きなことは何ですかと聞かれても少し困ってしまいます。好きなことは普通は自然にやっているからです。本人でさえ気づいてないことが多いのです。しかし意識をしていけば何が好きであるかに気づけます。それがあなたが幸せになるための糸口なのです。好きなことを深める。可能性を広げる勉強の勧め。その4。好きなことを学ぶことは幸せになるということ。なぜ生まれてずっと好きなことしかしていないのでしょうか。それは人間に幸せになるためのプログラムが植え付けられているからです。人間が幸せになるためのプログラムとは何なのでしょうか。それは好きです。好きとは何でしょうか。幸せになるための方法です。では人はなぜ生きているのでしょうか。人は幸せになるために生きているのです。無意識にやっている。それが好きという幸せのプログラムです。これで謎が解けました。人は幸せになるために宗教を信じています。人は幸せを求めるがゆえに戦争をします。人は幸せになるために好きな人を好きになります。人が好きな食べ物を食べる、好きな場所で過ごす、好きな音楽を聴く。すべて幸せを得るためにしていることです。これは無意識なのです。これを聞いてそんなこと当たり前だと思うかもしれません。当たり前のことです。好きなことをする。幸せになれる。本当に当たり前のことなのです。当たり前すぎていたためほとんどの人は気づいていません。見て見ぬふりをしているという方が近いニュアンスです。では逆算しましょう。幸せになるために好きなことをします。好きなことをもっと突き詰めるために学問をする。これだけのこと。簡単です。学問をすれば幸せになれる。幸せになるために好きな学問をしましょう。学問はもっと幸せになるための方法です。幸せになるために学問する。可能性を広げる勉強の勧め。その後、たとえ遊びでも学べるなら立派な学問。大いに遊んで構いません。 遊びでも学べれば立派な学問です。幸せになれます。私は今本を書くことで自分が楽しんでいます。周りの人たちは頑張っているね。すごいね。偉いね、と言いますが、私は偉くもすごくも頑張ってもいません。ただ、楽しんでいるのです。本を書くことで楽しんでいます。私にとって本を書くことは、楽しんでいる、という感覚そのものです。中途半端にしているのか、と聞かれそうですが、そうではありません。私は遊びを真剣に 100% 楽しんでいます。自分が楽しめる遊びなら 100% の全力を出さずにはいられません。きっとあなたも同じようなことを経験したことがあるはずです。自分が楽しんでいることはつい力が入ってしまいます。力を入れるつもりはなくても楽しくて面白くて仕方ない時は時を忘れて没頭してしまいます。学問を楽しむとはまさにその感覚です。人間はもっと明るく楽しく生きるために楽しむことが必要です。私は本を書くという遊びを楽しみながら学んでいます。それによって何かを学べれば立派な学問になります。手を抜く必要はありません。手を抜けば中途半端な遊びになります。中途半端はしていないのと同じと考えることです。思い切り好きなことで遊んでいいのです。楽しんでいいのです。思い切り学問できます。いつもより幸せな日々を送ることができるのです。遊びを通して学問をする。可能性を広げる勉強のすすめ。その6。好きを途中で止めない。好きを突き詰めるのだ。好きなことをしているというのに、途中でやめてしまうことがあります。かっこ悪い、親に叱られる。お金がない、といろいろな理由があります。好きは突き詰めることが重要です。幸せになるためには好きなことをすることがわかりました。好きなことをするためには学問が必要であることがわかりました。しかし、せっかくの好きを止めてしまっているのです。好きなことがあるのに好きを育てていないのです。好きを育ててください。好きを育てて、どんどん大きくしていきましょう。この学問という響きがみんなを学問から遠ざけています。学問はかっこ悪くありません。学問はかっこいいことです。好きを育てるためには次のプロセスがあります。知りたい、学ぶ、知る、納得、理解、新しい疑問、もっと知りたい、学ぶ、知る。この繰り返しをすればいいだけです。私は学問の繰り返しを途中で止めてはいけないと思い、今の水口貴博で 100% 好きを突き詰めています。友人が、貴博くん、毎日何をやっているの?と聞きます。私は毎日好きなことをやっているよ、と答えます。友人が好きなことって何?と聞きます。私は本を読んだり、本を書いたり、映画を見たり、美味しいものを食べたり、パソコンを触ったり、と答えます。友人は毎日いろいろやっているんだね、と答えます。私は毎日好きなことしかやっていないよ、と答えます。毎日好きなことしかしていません。好きなことをしているからこそ続けられているのです。そもそも幸せ、イコール、好き、イコール、学問も好きなことを毎日ずっとやっているからこそ気づくことができました。好きのおかげです。この好きのおかげで今、助かっています。単純に好きなことをやり続けてきた結果です。もし好きを途中でやめていたと思うと、ゾッとします。お金がなかったり、友人が邪魔をしてきたり、体調を崩したり、といろいろな障害がありましたが、すべてバネにしてきました。好きなことをするために貫いてきました。学校があるから、会社があるから、お金がないから、と言い訳はいくらでもできます。 しかし好きなこともできない人生で本当にいいのですか。好きなことすらできなくて何が人生なのですか。好きなことをしないで明るく楽しい人生が送れると本気で思っているのですか。好きなことをせずに幸せな人生は送れません。明るく楽しい人生を送るには好きなことをすればいいだけです。それを途中で止めないでほしいのです。好きを育て続けることが大切です。学校や会社など言い訳はいくらでもできます。自分の好きなことに対して言い訳なんてしないことです。そんなことを言っていたら本当に好きなことができません。あらゆる手段を使って好きなことをしましょう。人に迷惑をかけてさえいなければ遠慮なんてしなくても大丈夫です。途中でやめてしまわず好きを貫いてしまいましょう。好きなことは徹底的になる。可能性を広げる勉強のすすめ。その7。学ぶと問う両方あれば何でも学問になる。学問をする方法を教えましょう。学問をする方法は学ぶと問うだけです。これが学問をする方法です。簡単なことです。学問は好きなことですからそこから学ぶと問うをすればいいだけです。私は好きなことがたくさんあります。例えば考えることが好きです。考えていると時間を忘れて自分の世界に入ってしまいます。夢中になって考えてしまうのです。夢中という字は夢の中と書きます。まさに私は夢の中に入っているかのように没頭します。集中します。単純に好きだからです。考えることなら何でも構いません。人付き合いでも数学でも文学でも人生でも恋愛でも大丈夫です。その他に好きなことといえば旅行が挙げられます。好きな旅行で学問をします。私は本を読むことも好きです。好きな本を読むことで学問をします。私は映画を見ることも好きです。好きな映画を見て学問をします。学ぶことと問うことが両方できていれば何でも学問になってしまうのです。学ぶと問うの両方をして何でも学問にしてしまう。可能性を広げる勉強のすすめ。その8。学ぶと問うに必要なのは本、人、経験。どうやって自分の好きの分野で具体的に学ぶと問うを行うのかというと本、人、経験からです。本、人、経験から学ぶと問うを行います。私は23歳の時アメリカのシアトルへ旅行をしてきました。旅行のために買った本ではシアトルは降水量が多いと書いてあります。本、学ぶ。私の友人にシアトルに行ったことのある人がいましたから本当に雨が多いのかと尋ねてみました。人、問う。いつも雨が降っているよ。特にこの時期は降りっぱなしだろうねと答えが返ってきました。人、学ぶ。実際にシアトルに着きました。経験。話の通り外では雨が降っています。経験、学ぶ。シアトルでは4日間の滞在です。経験。結局4日間すべて雨でした。経験、学ぶ。本で調べてみました。本、問う。本には年間の降水量が多いのは海岸に面しているからと理由が書かれています。本、学ぶ。シアトル旅行を終えました。私は好きな旅行を通じて本、人、経験から学ぶと問うができました。私は好きなことができたからそれだけでも満足です。雨が降っているかどうかは関係ありません。大切なことは好きなことができたかどうかです。 好きなことで学ぶと問うができたかどうかです。本人経験で学ぶと問うができた。ここがポイントなのです。私は好きな旅行を突き詰めることで学問をすることができたのです。本人経験から学問する。可能性を広げる勉強のすすめ。その9。壁に当たったら気持ちいい。それが学問の面白さ。学問をしていると必ずいつか壁に当たる時がやってきます。運動選手がよく口にしているスランプという状態です。毎日練習をしているのにもかかわらず全然上達はしないし面白くない状態になります。ですが本当はその壁こそが学問の面白さです。それが来るということはそこまで進むことができたということです。実践していない人が壁に当たることはありません。自分の好きな学問をしているといつか必ず壁にぶち当たってしまうものです。私はジャグリングが得意です。ジャグリングとは日本でいうお手玉のことです。私は最初2個しかできませんでした。高校3年の時にジャグリングにハマってからというもの、それ以後ずっとジャグリングが生活の一部になってしまいました。最初は2個しかできなかったのに、高校3年の時に3個でできるようになって、突然ハマってしまったのです。実際のところ本人である私にはそんなに気合を入れて練習をした感覚はありません。学校でも放課後暇つぶしにやっていました。浪人時代も24時間勉強しているわけではありません。勉強に疲れたら頭は疲れていますが体は疲れていないため些細なストレス発散でジャグリングを楽しみます。少しずつの練習が毎日積み重なるといつの間にか上手くなります。勝手に手が動き始めるのです。浪人時代には4個でできるようになっていました。留学時代にも引き続きやっていました。留学した時はアメリカの文化に慣れるために少し時間がかかってしまい半年だけ練習をしていなかった時期がありました。しかし生活に慣れてからはまた以前と同じようにやっていました。英語のリスニングで使うのは頭と耳だけです。手は余っています。余った手はジャグリングをやっているのです。つまり並行作業です。頭や耳、手を使い、体中が大忙しでしたが、私にはそのペースがちょうど良かったのです。リスニングが上達するにつれて、ジャグリングも上達していきました。そこからです。スランプがやってきました。生まれて初めての本当のスランプ、どうしても5個ができないということでした。しっかりこなすことができない、マスターできないといったところです。最初の10秒くらいはできるのです。しかし長く続かないので自分のものにできた状態ではありません。それが私にとって本当に壁でした。いくらやっても上手くならない状態がずっと続いていました。2個から3個は練習すれば1時間でできるようになりました。3個から4個は6ヶ月くらいかかりました。4個から5個が1年経っても2年経ってもできません。私はこのあたりが限界か。もともと私には5個は無理だったんだ。手先の器用さの限界かな、と落ち込みました。しかし諦めきれなかった。これも単純に好きなことだからです。うまくはならない状態が続きましたが、練習だけは続けました。なぜ勝手に手が動くのか自分に問いをかけました。少しずつやってみなければわからない学びと問いを繰り返しながら頭の中では5個の理論が出来上がっているのです。ジャグリングは偶数の場合、手は右左右左と動かします。これが奇数になると違った手の動きになります。右、右、左、左になるのです。 もう一度基礎を振り返り、なぜできないのか、こうすれば少し良くなったようなを3年続けました。私は4個から5個へのステップアップに3年もかかりました。3年も時間をかけてようやくできるようになった時が、壁を乗り越えた瞬間でした。本当に分厚い壁でした。今振り返ると、私にとっての有意義な3年間でした。今思えば辛かったけれど、不思議と楽しかった。スランプは学問ができている証拠です。壁に当たった時は、壁に当たるくらいの実力をすでに身につけている状態です。壁で諦めてしまうこともできます。しかし、せっかくですから壁を越えてしまいましょう。壁を辛いと思うのではなく、楽しんでしまうのです。壁まで来ることができたなら、もう一踏ん張り楽しんでください。越えられないのは、楽しみが足りない証拠です。壁を感じたら、余計に楽しんでしまうことが大切です。壁を楽しみながら乗り越える。可能性を広げる勉強のすすめ。その10。借金は好きなことには許される。基本的に借金はいけないことです。しかし、それは基本的であって、一つだけ例外があります。唯一好きなことだけには借金をしても良いという例外があります。好きなことはあなたの個性であり、天命、使命です。天から授けられたその才能をほったらかしにする方が、神様に対して失礼です。命をかけて自分の与えられた才能を最大限に活用して、世の中と人々への貢献に発揮するのです。それに限っては借金は許されます。もちろん、借りたお金は必ず返さなければいけません。それだけは守ってください。自分の好きなことには欲を持つことです。欲張りになるのです。今しかないと思えばすぐするのです。今お金がなければ、借りてでもいいから行動してしまうことです。私はアメリカ留学時代、人一倍本にはお金をかけていました。本を読むのが好きだからです。本を中心にして、学ぶと問うを繰り返してきました。もちろん、図書館も利用しました。LETLE2KYO の図書館に通っていました。1ヶ月の間に110冊以上読んだ時もありました。その時には、1ヶ月の本代だけでお金が10万円以上もかかってしまいました。おかげでお金がどんどん減っていきました。しかし、自分の好きなことでしたから、どんどん頭の中に入っていきます。ある日、ついに自分のお金をすべて使い果たしてしまいました。私にとって大切なことは時間です。今読まないと次はない。次には気が変わっているという危機感がありました。やる気は生ものです。食べ物には消費期限があるように、やる気にも消費期限があります。どうしても今にこだわり、借金してでも本を買っていました。友人から借りたら、できるだけ早くお金は返します。今のところ、返せなかったお金はありません。次の月になったら、仕送りのお金で借金を返します。それでも、お金の使いすぎで親に、とても叱られたものです。学問のしすぎで、親に叱られるのです。学ぶことがそんなにいけないことなのかな、と思いましたが、私はあくまで好きなことに忠実になりました。ここで止まってはいけません。ここで止まると、人生の幸せ列車も止まってしまいます。勢いがあるなら、その勢いは大切にしましょう。新幹線は動き始めるまでは時間がかかりますが、一度走り始めればすごい速さです。各駅停車になってはもったいないです。またやり直しになります。私は留学での勢いをつけるのに3年かかりました。1年目より2年目の方が早くなっています。2年目より3年目の方が早くなっています。 3年目のペースでようやく新幹線並みの速さになってきました。私はこの好きなことをするペースを何としてでも大切にしたかったのです。勢いが止まるとまた一からのやり直りになります。だからこそ勢いのある今にこだわりました。車の維持費がかかるように勢いの維持にもお金がかかりました。お金が原因で親に嫌われたこともあります。しかし私は好きなことができて幸せでした。私の部屋は今何もありません。パソコンも売ってしまいお金に変えてしまいましたからいつでも引っ越しできるくらい何もなくなりました。私は何も持っていないようですが実はたくさん持っています。知的財産です。私の頭の中には留学生活3年6ヶ月の間に学んできた知的財産があります。一度頭に入った知的財産は死ぬまで消えることはありません。盗まれることもありません。今はその知的財産を使って本を書いています。今まで自分が楽しんできたから今度はお返しを行っています。もともと自己表現がしたい欲求もあったので、このように本を書いている最中でさえまだ好きなことを楽しんでいるところです。私には長かった留学生活でかけがえのない知的財産をたくさん手に入れることができました。それが好きという学問を貫いて得た知的財産です。学問でお金を知的財産に変える。可能性を広げる勉強のすすめ。その11。無駄な回り道をすることが近道になる。学問では無駄な回り道をたくさんすることが大切です。無駄な回り道に見えても、実はそれは近道になるのです。逆に近道が一番の回り道になります。これは学問だけでなく人生のあらゆることに通じます。私は日本の大学には行っていません。代わりに留学をしました。私には留学が大きな学問になります。浪人してからの留学ですから一見遠回りのような感じがします。日本の方が大学は簡単だし、お金も留学ほどかからないし、食べ物にも困ることがありません。早く就職できて早く人生が安定できそうな道は日本コースです。しかし実際にはどちらの道でもいいのです。本人のしっかりした志があれば何でも正解になります。早く就職することが目標なら確かに留学は回り道になります。しかし私は回り道をした留学経験で人生の近道になっています。回り道の方が経験量が増えるからです。それに経験したことが日本ではできない経験なだけになおさら貴重です。留学という回り道が近道になったのです。学問をするときには一番をあまり考えすぎないことです。いろいろ無駄なようなことでも学ぶと問うができていればしっかり成長できています。学校の勉強では3歩前に進んで3歩後ろに下がれば0になります。元の位置に戻り1歩も進んでいないことになります。しかし学問では無駄にはなりません。学問では3歩進んで3歩下がったら6歩の前進になるのです。それは経験量ということです。失敗でも失敗という経験ができれば今後のための立派なデータになります。成功も大切です。しかし失敗はさらに大切なのです。学問には一つもの無駄もありません。行動すれば行動した分経験ができます。正直な世界です。それが学問です。回り道をすることが近道になるのです。人生の回り道をする。可能性を広げる勉強のすすめ。その12。学校の勉強は暗記。社会の学問は気づき。 社会の世界は学問の世界にあたります。社会はたくさんの学びと問うことの塊です。学校の勉強は暗記です。社会の学問は気づきです。学問は気づくことから始まります。なぜだろうかが知りたいに変わります。そこから次の問うが始まります。学校の勉強は暗記です。暗記できていれば卒業できます。考えなくても暗記ができれば優等生です。タイの 3.14159 を暗記できていれば点数がもらえます。しかし社会では考える人が成功します。タイを暗記しなくても人に聞けばいいのです。人に聞けなければ本で調べてもいい。本がダメならインターネットで調べてもいい。このように気づき、考えて応用する人が成功します。考えなければ応用できません。社会ではあらゆることが学問になります。人付き合い、仕事、遊び、気分転換、一人暮らしなど無限にあります。それは気づかないと始まりません。私は人付き合いに関しては人一倍に気を使っています。気を使っているため人付き合いのいろいろなことに気づきます。例えば友人が私の部屋に遊びに来ました。私の部屋にはパソコンがあります。友人が勝手に私のパソコンをいじり始めました。勝手に私のパソコンをいじられると嫌な気持ちになります。一言でいいから使ってもいいですかと聞いて欲しかったのです。この時気づきました。私も友人の部屋に行ってパソコンを使わせてもらう時には一言許可を得てからにしようと気づきました。これに気づかなければそれまでです。しかしこれに気づくことができれば成長ありです。気づくことで成長できるとはこういうことです。社会では気づくところは無限にあります。社会の学問は気づきから始まるのです。暗記より気づく人が成功できるのです。日常に点在する問いに気づく。可能性を広げる勉強のすすめ。その13。メモをしながら話を聞くと学問できる。学問は本、人、経験、からです。人から学問をするときにはメモを取りながら話を聞くことが大切です。人間はそもそも忘れることが大得意です。聞いたときには覚えられると思っても後になればいつの間にか忘れてしまっています。だから紙にメモを取り記録しておくのです。紙に書けば消えることはありません。どんどん紙にメモをしていき、大切なことを記録していくのです。メモしながら話を聞いていると、いつの間にか学問になっています。何をメモしていいのかわからないときは、相手の話の内容でも構いません。できれば話の内容は自分の好きな分野なら理想的です。相手の話を聞いていると、いずれ疑問が湧いてきます。なぜ、と気になり始めるのです。その疑問を問います。話している人に直接聞いても構いません。自分で考えることでも構いません。話を進めていくと積極的な会話になります。問いに対して答えを見つけると学べます。答えに納得したら、また次の新しい疑問が浮かんできます。その疑問をまた問えばいいのです。メモを取りながら話を聞くと、この問いと学ぶの両方ができます。いつの間にか自然にできています。私は特にコンピューターの分野の話が大好きです。友人にシステムエンジニアの人がいます。私がコンピューター関係の仕事をしていることもあり、聞いておきたい話や日頃の疑問など聞きたいことが山ほどあります。そこで疑問を投げて解いてみます。それに対して答えが返ってきます。また疑問が湧き、解いてみます。 自分の好きな分野だとマシンガンのように問いと学ぶができるのです。たくさん書くことがあってメモ用紙が足りなくなる時さえあります。人と話す時はメモ用紙持参が基本姿勢なのです。真面目な会話の時はメモをしながら話を聞く。可能性を広げる勉強のすすめ。その14。学問をするとみんなと違う個性を持てる。社会ではみんなと違う人を求めている。みんなと違うようになるのが学問です。学ぶと問いは人それぞれです。学問をしていくとその人の個性になります。学校の勉強をしても個性にはなりません。学校の勉強はみんなが同じ答えを出せるようになるための勉強です。強制して同じ答えを出させようとします。違う答えを出したら点がもらえません。学校を卒業させてもらえません。落ちこぼれと呼ばれます。学校の勉強はただの暗記なのです。考える必要はありません。答えを暗記していれば、しかし社会では答えを暗記しているだけではよくありません。暗記しなくても調べればあっさり済むことだからです。社会では暗記力はほとんど不要です。社会では学問をしてみんなと違うようになることが大切です。無理やりみんなと違うように学問しようと力まなくても、普通に学問していると自然に違っていきます。それがあなたの個性です。より強化された個性です。その個性には特許はありません。真似できないからです。あなたの個性はオンリーワン、ただ一つになります。これは社会に出てから強みになります。社会ではみんなと違う人を求めています。学校教育によって同じ答えを出す勉強ばかりをした人はたくさんいます。山ほどいるからすでに採用は締め切っています。勉強人間は周りと同じ中身を持っていますから個性がありません。優等生のように見えて優等生ではありません。だからこそ社会ではみんなと違う人が必要とされています。どんな分野でもいいので自分の好きな分野で個性を伸ばすことが理想的です。人と変わっているから競争しなくて済み、オンリーワンで生きていけます。みんなと違うようになるために学問する。可能性を広げる勉強のすすめ。その15。感動するためには学問が必要だ。感動するためには学問が必要です。感動している人は心が感じ動いています。心が感じ動くためにはその刺激を受け取るための受け皿が必要です。この受け皿を作って大きくするのが学問です。学問をすると受け皿がどんどん大きくなります。受け皿にもいろいろ種類の受け皿があり、それぞれの皿がそれぞれの刺激を受け取ります。刺激を受け取ったとき、感動するのです。建築に感動する人は、建築への受け皿があるからです。コンピューターに感動する人は、コンピューターに対して感動の受け皿があるからです。映画に感動する人は、映画に対して感動する受け皿があるからです。感動するためには、知識がないと素晴らしさがわからないのです。知識を身につけて受け皿を大きくするためには、学問をすることが必要なのです。感動できる幅を広げるために、学問をする。可能性を広げる勉強のすすめ。その16。いろいろなことに感動する人は、いろいろな刺激の受け皿を持っている。いろいろなことに感動する人は、いろいろなことを学問している人です。いろいろな刺激を受け取る受け皿を持っているからです。これは言い換えると、いろいろな価値観を持つことができているということです。 たくさんの受け皿を持つ人は、たくさんのことに感動します。建築に感動する人は、建築への受け皿があるからです。だからとはいえ、コンピューターにも感動するわけではありません。コンピューターに対する受け皿がないと、コンピューターの感動を受け止めることができないからです。私は、コンピューターが好きです。だから、コンピューターの話になると、目の色を変えます。コンピューターの話には、感動します。一方、で私は、植物学には、特に、興味はありません。ただ、学問不足なだけです。知識がないため、良さがわかりません。感動するための要素は、植物学にも、しっかり、あります。しかし、感動するための受け皿がないから受け止められないのです。気づかない、気づけないだけです。もし、私が植物学を意識的に、いろいろ、学ぶと、受け皿ができます。植物学にも感動できます。いろいろなことを学問をするということは、いろいろなことに感動できるということなのです。いろいろな学問で、いろいろなことに感動する。可能性を広げる、勉強、のすすめ。その17。好きなことを学問をするということは、幸せを学問をするということ。幸せを感じる人は、幸せの受け皿を持っている人です。幸せの学問をしています。幸せの学問は、好きなことの学問です。自分の好きなことを学問すればいいのです。自分の好きなことを学問をするということは、自分の幸せを学問をすることになるのです。好きなことで学問をすると、好きなことの刺激を受け取るための受け皿が大きくなります。好きなことをやることは、幸せになるということです。好きなことの刺激を受ける受け皿が大きくなるということは、幸せの刺激を受けるための受け皿が大きくなるということです。幸せ、イコール、好き、イコール、学問、ということです。自分の好きなことを、学ぶ、問う、ことが面白くないわけがありません。それは、自分の好きなことだからです。好きなことをやっていると、生き方が生き生きします。好きなことをやっているからです。好きなことがあり、好きなことをやるから、生き方が生き生きしていくのです。生き生きした生き方には、必ず幸せ感が伴います。好きなことをやっているからです。人生において好きなことをやること以上に好きなことはありません。幸せの刺激を受け取る受け皿を大きくするためには、自分の好きなことをすればいいだけです。好きなことをしている以上に生き生きしている瞬間はありません。ですから、好きなことをしていること以上に幸せを感じることもありません。好きなことは何でもいいのです。一つだけでも構いません。無理して二つも三つも作る方が、それぞれが違う受け皿ですから、手間暇がかかります。自分の好きなことを一つに絞って幸せを追い求めていくのが、賢い方法です。好きなことで幸せを感じる。可能性を広げる、勉強、のすすめ。その18。学問しすぎると、悪口を言われるようになる。悪口を言われるくらい学問しよう。学問していると、悪口を言われるようになります。みんなと同じであることが美徳と思っている日本人は、少し、変わった人を特別視します。しかし、本当は、変わっていることこそが、美徳です。好きな学問していると、いつか、必ず、そうなります。自分の学問は、打たれるほど、杭が出た、と、喜びましょう。出る杭はよく打たれますが、好きなことを貫きましょう。出る杭は、打たれますが、出すぎた杭は、打たれません。熱意に驚き、何も言わなくなるのです。私は、この経験を母親から受けました。小学校2年生の頃、ある本屋で鉛筆を見ていた時のことです。お菓子を買って、というおねだりには、いつも反対する母ですが、鉛筆などの文房具を買う時は、笑顔を見せます。 勉強のためならいくらでもお金を出すと言います。
確かに母は勉強に関係するものなら何でも買ってくれました。
子供の勉強を思ってのことです。
本やノートは無条件でショッピングカートに入れさせてもらえます。
しかし小学校2年生当時、勉強が嫌いでした。
学校から出される勉強は面白くないし、楽しくないのです。
それから長い月日が経ち、勉強に対する考えが変わる時が来ます。
高校1年の時です。
私は体操部に所属していました。
将来は体操で食べていければいいかなと思っていました。
それが高1の冬、ある一冊の本がきっかけで勉強に目覚めました。
勉強をし始めたというよりは、勉強に目覚めました。
勉強に対する前向きな考え方を知り、勉強が急に楽しくなったのです。
たった一冊の本がきっかけで人間変わるものなのです。
それから私は猛烈に勉強するようになりました。
勉強はすればするほどできます。
当たり前のことですが、それに気づき、楽しくて仕方ないのです。
ぐいぐい成績が上がり、勉強に拍車がかかります。
ついに英語と数学はクラスで一番になり、通知表で100を取ったこともあります。
参考書や問題集などたくさんの本を母に買ってもらいました。
母は最初、私の勉強に対して寛大でした。
しかし高校3年になり、進路決定する時のことです。
希望する進路はレベルの高い国立大学でした。
大学受験までには足りないことが多くあり、大学受験に失敗しました。
浪人時代が始まりましたが、勉強に対する姿勢は変わらず、勢いを持って勉強していました。
存分に勉強ができて本当に楽しかった時期でした。
苦しさもありましたが、それ以上の学ぶ楽しさがありました。
さらに進路変更があり、浪人生から留学生になります。
それからアメリカ留学で私の学問が爆発します。
大量の本で毎日学ぶ楽しさで幸せにあふれてしまいました。
その時からです。
すごい量の本に比例し、一転して母の怒りが飛んでくるようになります。
学問しすぎて悪口を言うのです。
そんなにお金使うんやったら、いい加減勉強をやめて日本に帰って実家で畑でも耕してなさい。
それに対して私はいつもこう謝っていました。
たくさん勉強しすぎてごめんなさい。
私は母に勉強しろと言われ、一方で勉強するなと言われてきました。
このおかげで後に私は人生の矛盾に対して免疫を持つことになります。
学問していると、いずれ悪口を言われるようになります。
手を抜いているときはさほど言われませんが、真剣になって取り組み始めると、時間もお金もそれだけかかります。
そのために周りの人がブツブツ言ってくるようになります。
悪口を言われても自分の好きを貫くことです。
悪口を言ってくるのは友人かもしれません。
先生かもしれません。
親かもしれません。
悪口くらいで好きを諦めては、幸せな人生を諦めてしまうことになるのです。
悪口を言われるくらいに学問を徹底する。
可能性を広げる勉強の勧め、その19。
学問の究極はキーワードになる。
学問は奥が深いです。
それは井戸のようです。
上から見ると表面積は同じなのに、横から見ると深さがある。
この深さは底なしです。
どんどん深くなります。
学問をすればするほど、たくさん学ぶことがあることが分かり、知らないことや知りたいことが増えます。
しかし、いくらたくさんあっても、学問の究極は一言のキーワードになります。
その一つのキーワードは、多くの意味を含んだ圧縮語です。
余計な意味をそぎ落とし、本質だけをついた一言、
その一つに全てをぎゅっと圧縮しています。
私の父にはある口癖があります。
まあ、とよく言います。
父の苦労は本にすればすごい量になるでしょう。
それを一つ一つ私に諭すわけにはいきません。
時間がかかりすぎてお互いの人生が終わります。
父の苦労した経験を生かし、息子にアドバイスをします。
父の成功哲学を私に言います。
それは、たった一言のキーワードに圧縮しています。
父は将来の進路に頭を抱えている私を見て言います。
まあ、高弘のことだから大丈夫だろう。
この、まあ、が大切です。
父の今まで人生の学問が、まあ、の一言に圧縮されています。
父が今まで苦労を重ね、人生が終わったと思うようなトラブルがあっても、まあ、なんとかなる、という教えを説いている。
私は、父のこの成功哲学を幼い頃から知らない間に潜在意識として叩き込まれてきました。
その影響で、私の人生の要所には、父と同じ口癖になっています。
まあ、なんとかなるでしょう。
これが私の口癖です。
学問の究極は、たった一言のキーワードになるのです。
一言のキーワードに圧縮する。
可能性を広げる勉強のすすめ。
その20。
キーワードは無限に回答できる。
学問は一つのキーワードに圧縮ができます。
この反対に回答もできます。
私の成功哲学のキーワードの一つにスピードというのがあります。
スピードという言葉はたった一言です。
しかし、このたった一言を回答すると無限に広がります。
成功に関係することなら、これを回答すればいくらでもネタが出てきます。
例えば、私が成功するためにはスピードが必要だというプレゼンをするとします。
その時、スピードという言葉の意味を回答するだけですから、いくらでも話し続けることができます。
プレゼンのコツは、キーワードを持つことです。
挨拶のスピード、輸送運送のスピード、会話のスピード、仕事のスピードなど、回答は簡単にできます。
学問は一つか無限かの極端な面を持っているのです。
キーワードを無限に回答できるようになる。
可能性を広げる勉強のすすめ。
その21。
一つの学問を突き詰めた共通点はすべての学問に共通する。
実は一つの学問にはすべての学問に共通する点を含んでいます。
学問を一つ突き詰めると他の学問も突き詰めたことになると言っても過言ではありません。
大切な要素はどの学問にも共通しているからです。
映画、コンピューター、サッカー、歴史、哲学、心理学、人付き合いなどジャンルはたくさんあります。
しかし、実は全てが連動し、同じ共通点を持っています。
学問の面白さは、この共通点を見つけることにあると言っても、過言ではありません。
私は比較的、コンピューターの分野が得意です。
コンピューターには、起承転結があります。
何かの作業を始め、途中に山あり谷ありで、最後には終わるという一連の流れです。
始まりがあれば終わりがあるという点では全ての学問に共通します。
本当に全てに共通するのです。
映画、サッカー、仕事、戦争、心理学、遊びなど、これら全てに始まりがあれば終わりがあるという共通点があります。
これだけにとどまりません。
あらゆるジャンルにこの始まりがあれば終わりがあるという共通点が存在するのです。
学問の数をいくつかこなしていると知らず知らずのうちにこの共通点に気づいてしまいます。
私は最初の英語が苦労しました。
とにかく手当たり次第の体当たりでした。
しかしその後習ったスペイン語、韓国語、中国語にも同じ共通点があることを発見しました。
語学にも始まりがあれば終わりがあるという共通点があります。
それは挨拶会話と別れ会話にあたります。語学習得では挨拶会話と別れ会話ができることが大切です。挨拶会話から始まれば終わるときには別れ会話を使います。極端に言えば挨拶会話と別れの会話ができるようになれば一通りの会話ができると言ってもいいのです。この会話が語学習得で大切なことだと分かればスペイン語、韓国語、中国語にも共通するので勉強しやすくなります。どこにポイントを置いて勉強を進めていいのかがわかるからです。それぞれ異なる言葉に思えますが同じなのです。スペイン語でも韓国語でも中国語でも挨拶会話とお別れ会話ができるようになれば会話ができるという状態になれるのです。それぞれの学問同士の共通点が見つかるのです。まず一つを突き詰めていくと大切な点が見つかります。それはその分野に限らず、あらゆる分野に共通する点なのです。この共通点のおかげで、学問はすればするほど他の学問もやりやすくなるという性質があるのです。学問同士に共通する点を見つける。可能性を広げる勉強の勧め。その22。学ぶより教えるときに本当に身につく。学問が本当に身につくまでには学ぶ、問うの他に実はもう一つあります。教えることです。学ぶ、問うは学問の最初の段階です。本当に身についているということは教えるという作業ができるということです。もし教えることが難しければ本人の学問が本当に身についていない証拠です。学問を教えるとき、極端に言うとキーワードとなります。たった一言の圧縮語になるのです。例えば成功哲学というテーマで私が教えるときにはスピードだよと一言で終わらせてしまいます。しかし、これを聞いてわかる人はわかりますが、わからない人は全くわかりません。わからない人にもわかるように回答するのです。圧縮ができるなら、回答もできるようにならなければ、本当に身についたとは言えません。私はわかるまで、どんどん回答します。もし、私が回答の途中で詰まったら、私がきちんと理解していないところがあるということになります。具体的理解ではなく、抽象的理解であったことになります。教えながら、自分も学問し、本当に学問を身につけていくことです。身についているから教えるというより、教えるから身につくのです。実は、私の場合、今、まさに、この作業を行っている最中です。本を書くことです。私の中には、哲学がすでに、たくさん詰まっています。たくさんの本を読んできたおかげで、頭の中には十分というくらいにコツが詰まっています。圧縮されたキーワードという形ですでに頭の中にあります。私がすでに具体的理解をしている一言のキーワードです。参考までにいくつか紹介しましょう。私の頭の中にある圧縮されたキーワードです。スピード、時間、無限、一、今、知恵、勤勉、聞く、量、集中、好き、行動、臨機応変、正直、素直、謙虚、ギブ、簡単、それぞれ、挨拶、基本、真似、バランス、整理整頓、勢い。これはほんの一部です。これらのキーワードは、たくさんの本を読んで身についた哲学であり、圧縮された言葉です。私は本を書くことで、これらを回答しています。高弘くんはいろいろ知っているんだね、とよく言われますが、私は知識王ではありません。圧縮されたキーワードをただ無限にどんどん回答しているだけです。 たくさん書いているようですが、読者の中には気づいている人もいるはずです。
同じことしか言っていません。キーワードという哲学を具体例、シチュエーション、アングル、ジャンルなどを変えて分かりやすく説明しているのです。
サイト、ハッピーライフスタイルには様々なカテゴリーがあります。
実際はカテゴリーを変えているだけで中身は同じことを言っています。
読者には別々の話をしているように思えますが、視点を変えながら同じことを言っていることに気づくはずです。
私はたくさんのことを知っているのではなく、たくさん回答しているだけです。
一つの学問を突き詰めた共通点は全ての学問に共通します。
共通点は他の学問にも同じく共通します。
共通しないという人がいれば、共通が見つけられないだけです。
私は今まで様々なジャンルの本を書いていますが、共通点は同じです。
同じことしか言っていません。
私の中に一言で圧縮されたキーワードだけです。
文章をよく見てみると、キーワードを程よく散りばめていることに気づきます。
本を書くことで、キーワードの回答作業を行っています。
書く作業によって、学問を本当に身につける作業を行っています。
学問を教える。
可能性を広げる勉強のすすめ。
その23。
書くこととは教えること。
教えることとは書くこと。
自分の学問に自信がつけば、積極的にアウトプットして教える作業をしてみるといいでしょう。
謙虚にならず、どんどん具体的に行動すればいいのです。
どうアウトプットをするのかは人それぞれです。
人それぞれ得意なことや趣味、好み、長所など違ってくるので、自分に合った方法でアウトプットしてみるといいでしょう。
例えば、私の場合を例に挙げさせていただくと、文章を書くことが得意です。
はじめは好きなことから文章を書き始めたわけですが、好きなのでたくさん文章を書いていると、当然上手くなります。
それで、いつの間にか書くことが得意分野になってしまいました。
私の場合は本を書くことでアウトプットを行っています。
これが自分に一番合ったアウトプットだと思ったからです。
自分の中にある学問をうまく伝えることができるように教える作業をしています。
これは本当に身につきます。
自分でしっかり分かっていたつもりでも書こうとするとき表現に困ります。
学問は絵で表現できます。
イメージということです。
私はイメージ脳と言われる脳で想像して、そのイメージを今度は言語脳と言われる左脳を使って表現しています。
自分が今まで理解していたのはどちらか一方の脳だけです。
右脳左脳の両方の脳で理解することが大切です。
そこでイメージから言葉へ、言葉からイメージへと変換作業をします。
これが教えるということです。
日記をつけている人は比較的これが得意です。
日記では今日一日あった出来事を書きます。
日記を書くのは要約作業です。
頭の中には一日に起こったイメージがたくさんあります。
そのイメージを文字に変換します。
イメージ脳の右脳と言語脳の左脳の両方を使います。
これが日記は頭に良いと言われる理由です。
日記を書くことは、右脳と左脳をバランスよく活用することになります。
右脳と左脳をバランスよく活用させて、イメージを言葉に変換、と、言葉をイメージに変換、の力が鍛えられます。
学問では、イメージと言語の両方で理解できたとき、初めて、分かった、ということになります。
できなければ、ただ知っているだけ、の状態で進歩がありません。
みんな知ってはいます。
理解したいのです。
わかりたいのです。
教えることが最終的な重要作業になります。
私は初めての本を23歳で書きました。
書くことは教えることでもあります。
本を書かなくても書く作業ができれば何でも OK です。 日記でも構いません。友人へのメールで書いてみるのもいいことです。両親への手紙で今までの自分の成長を書いてみるのも名案です。実際に書く相手がいなくても、自分が納得できることを書けてさえいたら、教えることと同じ作業をしていることになります。頭の中での右脳左脳の活動が同じだからです。本を書いても、友人や両親へ手紙を書いても、頭の中ではイメージ脳の右脳と言語脳の左脳を両方使っています。そのため、教えることと同じ活動を意味します。書いてみましょう。それが学問になります。積極的にアウトプットする。可能性を広げる勉強の勧め。その24。書く行為と考える行為が同時に起こる。書くから考えることができる。実際、本を書きながら自分の考えが足りないことに気づきます。分かっていると思っても、どこか足りないものです。大切なことは、書きながら考えることです。私は、書くのが遅い時と早い時があります。書くのが早い時は、自分の考えがしっかりまとまっていて、すんなり右脳と左脳同士の変換がうまくいっている時です。書くのが遅い時は、自分が教えるにはまだ考えが足りないことに気づき、考えながら書いている時です。早い時は、10分くらいで一つのセッションが出来上がることに対して、遅い時なら1時間以上もかかります。考えがまとまってから書くというより、書きながら考えているという状態です。書いてみないと考えられないのです。書く行為と考える行為が同時に起こっているのです。書くから考えが浮かんで整理でき、まとめていくことができるのです。書きながら考える。可能性を広げる勉強の勧め。その25。謙虚な人ほど学問ができる。学問をするときのコツは謙虚です。謙虚な人は伸びます。謙虚な人は人の話を聞くことができるからです。わからないところがあったときは素直にわからないと言えます。教えてくださいと言えます。成長が伸びる人はこういう人なのです。偉そうな人は腰が高い。自分の肩書きを振り回して自分の考えが絶対だと思っている人です。絶対の考えはこの世にはありません。答えは無限にあり、答えは一つもないのです。偉そうな人の話は答えだけをドンと言って、どうだすごいだろ。よく知っているだろ。尊敬しろというオーラを放っています。ちょっと試しにその答えが出た理由を聞いてみると面白いでしょう。出した答えに対してなぜですかと20回も30回も繰り返すのです。大抵は言葉に詰まります。そんなの当たり前に決まっている。言わなくてもわかるだろと言い返して逃げることでしょう。考えないか、あるいは考えることを途中で放棄します。世の中、考える人が成功します。なぜなのかをしっかり考え、間違ってもいいから自分で考えた答えを出せる人が強いのです。謙虚な人はどんどん知識を吸収します。いろいろな知識や価値観、知恵などをたくさん学びます。謙虚だからこそ底なしで吸収でき、あるとき気づくのです。答えなんて無限にあり、答えなんて一つもないということに。難しい問いには謙虚になる。可能性を広げる勉強の勧め。その26。学問とは終わりのない娯楽だ。学問には終わりがありません。学問の究極は、たった一つのキーワードになります。一つのキーワードに圧縮することが学問です。では、一つのキーワードで表現できれば終わりかというと、そうではありません。 圧縮はまだ半分です。もう半分は無限に回答することです。学問の究極は一つに圧縮されたキーワードであり、無限に広がる回答です。圧縮回答の両方を極める時です。回答もすべて出来上がった時、初めて本当の終わりになります。しかしこれは無理なのです。無限だからです。すべてに答えは無限にあり、答えは一つもありません。学問とは終わりのない娯楽なのです。終わりのない学問をする。可能性を広げる勉強のすすめ、その27。もっと積極的にアウトプットを意識する。学問の最終的な目的は人を幸せにすることです。自分の学問で自分と他人を幸せにすることです。学ぶだけでは人としての役割を果たしていません。学ぶだけでは単なる学生です。学生と社会人の大きな違いは、社会貢献しているかどうかです。社会貢献とは自分が社会の幸せのために役立つことです。学問はまず自分が楽しむことが大切です。学生時代には自分の好きなことでしっかり楽しむことです。自分が楽しめば今度はお返しする時期が来ます。人生には2つの時期があります。前半は自分が学問を楽しむ時期、後半は自分が楽しんだ学問をお返しする時期です。お返しとはアウトプットです。アウトプットはすればするほど楽しくなります。私は今本という媒体で自分をアウトプットしています。私は今まで親の援助に頼って学問を楽しませてもらったため、今度は親にお返ししたいと思っています。もちろんお金で返すことも必要です。しかし単にお金で返したのではいけません。お金では恩までは返せないからです。恩はお金では買えません。親にはお金ではなく精神的豊かさでお返しすることが大切です。自分が今まで学問で楽しんだ幸せをお返しするのです。親には私が書いた本をプレゼントします。これは私の精神的豊かさの塊です。この本はお金で買えますが、お金では作れません。この本が執筆されるまでには、私が生まれた年数分もかかったことになっています。私が今までずっと学問を楽しんだ幸せを詰め込んだ宝物です。精神的豊かさなのです。誰か限定した人のためのパーソナルの作品というのは、実はみんなにも役立つものです。パーソナルは、ますへと広がります。これは親にだけの限定でなく、世の中に役立つものです。社会に貢献できる作品です。今まで私は学ぶだけだった学問が、ついに人の役に立つ時がやってきたのです。人の価値というのは、どれだけアウトプットしたかで決まります。偉人の伝記で出てくる偉人たちに共通するのは、大きく社会貢献したというところです。社会に対して幸せをどれほどアウトプットしたかなのです。これが人の価値です。生まれてきてしまったから仕方なくただ生きるのではありません。人生とは幸せのために歩む長く短い一人旅です。人間は自分が幸せになり他人を幸せにするという幸せの生き物なのです。自分の学問をアウトプットする。可能性を広げる勉強のすすめ、その28。好きな学問を突き詰めると、いつか人の役に立つ時がやってくる。一度やり始めてしまった学問ならば、とことん突き詰めていくことです。学問を突き詰めるということは、自分の好きなことを突き詰めることです。私の場合は知的好奇心が旺盛で、いろいろなことを学ぶのが好きです。何を学ぶのが好きかより、学ぶことが好きなのです。 私はよくいろいろなことを学んできたものです。たくさんの本を楽しみ、たくさんの人と知り合い、たくさんの経験を楽しみながら、自分の好きなことをこなしていきました。量をこなすと深みが出ます。他の人に負けないくらいの好きを深めていくと、インプットだけでなく、アウトプットできるようになります。というより、アウトプットしたくなるものなのです。学校の先生は、アウトプットの達人たちです。今までたくさん学んできましたから、今度は自分が誰かにたくさん教え、知識をアウトプットすることで人の役に立っているのです。自分の好きはいつか人の役に立つ時がやってきます。私もこれに当てはまります。今まで好きなことをたくさん学んできたことで、今度はそれを誰かのために役立ってもらいたくなっています。そこで今、私は本を書いています。この本は学問好きな人の役に立つ内容にしています。私の好きのアウトプットが塊になったものです。結晶なのです。好きはできるだけ突き詰めていくことが大切です。突き詰めていくことでその好きなことはいつか必ず人の役に立つ時がやってくるのです。自分の好きな学問で人の役に立ってもらう。可能性を広げる勉強のすすめ。その29。試して身につけることで学問は道具になる。学問では習ったらすぐ試してみることが大切です。学んだことでも試してみない限り実際に本当かどうかわかりません。体験し自分の身に刻み込みます。本から学んだ知識は知識に過ぎませんが、体験が伴った時知識は経験へと変わります。自分の好きなことの経験量を増やしていきましょう。好きで学んだことはどんどん試していくことで自分の中に入っていくのです。身につけるということです。私は実際に学んだことを本にしています。私が学んだことです。本を書くときには、マイクロソフト社のワードを使っています。ワードは、独学で学びました。今まではワードを学ぶだけでしたが、今回の本の執筆では、初めて、ワードを、道具、として使います。学問でワードを学び終わり、ワードが使うための、道具、となったのです。今までの学びによって、ワードは、身についているものだと思っていました。しかし、それはただ、学んでいるだけだったのです。実際の本を書くために使う、と、これが、なかなか、うまくいかないです。今まで学んだだけで、身についていなかったのです。練習と、実践は、違います。それでも、以前にワードを学んだ経験があります。今回は、実際に実践を通して、様々な機能を試しました。最初は本を書くよりワードの方に集中が向いていました。試しながらワードという学問が本当に身についてきました。今ではワードを学んでいるのではなく、ワードを道具として使っています。今までの学問が本当に身につき、今では私の道具です。ワードを道具として操ることができるようになりました。好きな学問の道具にして、さらに次への大きな好きへとステップアップしていくのです。自分が好きでやっている学問の最終目的は幸せです。幸せのために好きな学問を道具にします。道具を使って自分が幸せになり、他人までもどんどん幸せにします。映画、魔女の宅急便の主人公キキは最初は魔法のほうきを使うのに精一杯でした。魔法のほうきを使えるようになるために学んでいました。旅立ちの日を迎え、今まで学んでいた学問である魔法のほうきが道具になります。道具となった魔法のほうきを使い、後にキキは自分が幸せになり、他人を幸せにするということに貢献していくのです。学問を習った後は実際に試して道具として活用する。 可能性を広げる勉強の勧め。その30、好きな学問を突き詰めると幸せのための魔法となる。私は今ワードが道具になってしまいました。今本を書いている時に使っている道具はマイクロソフト社のワードです。最初はワードを学問していましたが身につけてしまい、今では道具になっています。今私は書くことそのものを学問しています。人に伝えるにはどうすればいいかという学びと問いを繰り返しています。気づくことで今書くことをどんどん学んでいます。これが次の段階になると書くことが道具になります。書くことで本が出来上がると、私の書くことが自分を表現するための道具になります。さらに次の段階では本という道具を使って自分が幸せになり、みんなまで幸せにできるようになります。これが好きを突き詰めるということです。私はいつも好きなことしかしていません。好きをどんどん学問して突き詰めているだけです。自分の学問は今は単なる学ぶ問うだけかもしれませんが、突き詰めていくと道具になります。道具になった好きという学問は誰かを幸せにする魔法にもなります。ジブリ映画魔女の宅急便のキキが使う魔法と同じです。好きな学問を突き詰めれば、あなたの好きなことは誰かを幸せにする魔法に変わるのです。自分の好きなことを活用して自分も含め周りのみんなも幸せにさせる。可能性を広げる勉強の勧め。まとめ。その1、学ぶことを楽しむ。その2、幸せになるために学問をする。その3、好きなことを深める。その4、幸せになるために学問する。その5、遊びを通して学問をする。その6、好きなことは徹底的になる。その7、学ぶと問うの両方をして何でも学問にしてしまう。その8、本、人、経験から学問する。その9、壁を楽しみながら乗り越える。その10、学問でお金を知的財産に変える。その11、人生の回り道をする。その12、日常に点在する問いに気づく。その13、真面目な会話の時はメモをしながら話を聞く。その14、みんなと違うようになるために学問する。その15、感動できる幅を広げるために学問をする。その16、いろいろな学問でいろいろなことに感動する。その17、好きなことで幸せを感じる。その18、悪口を言われるくらいに学問を徹底する。その19、一言のキーワードに圧縮する。その20、キーワードを無限に回答できるようになる。その21、学問同士に共通する点を見つける。その22、学問を教える。その23、積極的にアウトプットする。その24、書きながら考える。その25、難しい問いには謙虚になる。その26、終わりのない学問をする。その27、自分の学問をアウトプットする。その28、自分の好きな学問で人の役に立ってもらう。その29、学問を習った後は実際に試して道具として活用する。その30、 自分の好きなことを活用して、自分も含め、周りのみんなも幸せにさせる。